村上信五の
週刊ガンジャリ通信。
どうも皆さんこんばんは。 ABC ラジオ村上信五の週刊患者に通信、村上信五です。春休みとかなんですか？大学生は卒業シーズンも相まって、卒業旅行もね、今はどこに行くんでしょうかね。海外行かれる方もまあたくさんいらっしゃるんでしょうけども、でも長かったら1ヶ月ぐらいかお休みあるんですもんね、大学生の方とかは。中学校とかはまだか、まだ学校あんのかな、3月末まで。僕も舞台が、東京公演がおよそ半分ほど終わりまして、まあまだありますけどね、まあ、その後大阪公演も控えてますけれども、ほんまにもう何の変化もない生活ですわ。もう家と劇場とテレビ局行くだけの、ほんま、まあ、サメシはもう最近、まあ、もう寝るのはよう寝れますからね。もう家帰ってもうすることしたらスパーンと寝てますので、よく睡眠は取れてますけれども、まあ、その自炊しようという気にはもう全くならんもんですから、まあ、帰りがけにパッとご飯食べて帰るだけですしね。朝はもうだいたいマネージャーになんかこうと言って言ってチャーハンとうどんとスパゲッティのローテーションで、たまに麻婆チャーハンがイレギュラーで入ってくるぐらいですかね。もうそのローテーションでもうずっと暮らしてますよ今は。まあいい意味でね、このまあまあそこそこの早起きとこのまあ生活リズム、舞台やってる時っていうのはね、開演時間決まってますから、逆算で生活リズムというのは安定はするんですけどね。まあおかげで夜は本当によく眠れてますから、そういう意味ではね、まあこの決まったサイクルというのも、まあ、たまにはいいなとは思いますけれども、ただね、よくこの関係者の方もたくさんね、今年も来てくださって、こう楽屋挨拶で皆さんに差し入れくださってね、お気遣いいただくんですけれども、もう風邪だけはね、弾けないですから弾かんといてくださいねって、みんながみんな口揃えて言うてくれはるんですけどね、そんな言われたら風邪逆に弾くんちゃうかないうぐらい、まあまあその弾いたことはないのでね、大人になってから、まあありがたいことに、まあそれはちょっとまあ たまにこうはしんどいなという時はありますけどね、まあなんだかんだで一晩寝ればなんとか持ってますので、まあそんな心配はしてないんですけれども、まあ言われると意識するじゃないですか。せやなとは、怪我したあかんなとか、まあ常日頃そうなんですけどね、風邪もひいたらあかんな、特に今年のインフルはまたどうだこうだでとか言うてね、インフルの説明されるから、まあ、外出とかも気をつけてくださいね言うて、もうこれ以上どこ外出すんねんいうこともね言うたりはしてたんですけども、まあまあ無事にね、舞台の順調に進んでますので、まあ、来られるという方はね気をつけて劇場までお越しになっていただきたいと思います。さあ、では漫画ほんまに患者ネイト、大きに患者ネイト、それぞれ全5巻発売中でございます。では始めてまいりましょう。 ABC ラジオ村上信五の週刊患者に通信、オープニングナンバーは患者ネイトで前向きスクリーム。
ドジ踏んでやっちまった、そんでもって下手こいた、そんなこんな毎日にもがいてりゃそう、前向き前向き
前向き前向き、
父ちゃん母ちゃんじいばあちゃんみんな揃って踊りゃええさ、完全にハイテンション完全燃焼、前向き前向き
前向き前向き、
さあみんなのもの熱くなれ、今に輝く星となれ、
熱い風に刺す
てハッとしてときめいて、
いいよ。
そんな展開なんじゃもんじゃありゃせんが、
手叩いて声からして走り出しゃもう
前向き前向き
前向き前向き、
敗戦も後輩も先生もみんなで踊りゃ今日は兄弟、ピンチだって妙によっちゃチャンスかもよ、前向き前向き
前向き前向き、
さあみんなのものばかになれ、天下無敵の星となれ、
村上信五の週刊患者に通信。この番組は別冊フレンドの講談社の提供でお送りします。 ABC ラジオ村上信五の週刊患者に通信、村上信五でございます。さあではお便りをご紹介してまいりましょう、三重県パンプキンから、村上くんこんばんは。こんばんは。あ、先生の話ね、先週募集いたしましたけれども、中学3年生の時の担任の先生にはすごくお世話になりました。卒業まであと3ヶ月というところで私が足を骨折してしまったのですが、毎朝迎えに来て学校まで送ってくださったんです。え？すごいね。親に送ってもらうことが難しく1時間ほど歩いて登校していたのを知り、先生から声をかけてくれました。車内で先生と女同士恋バナができたのが新鮮で楽しかったです。先生、今でも感謝しています。うわぁ、すごいなぁ。ドラマみたいな先生やな。優しいやんか。しかも女性の方やから。先生とそんなんでけえもんね。プライベートの話とか、ましてやそんな恋バナなんかね。いや、これは嬉しいやろうな。さあ、もう一つは。兵庫から、りっちゃん。印象に残っている先生。高校の日本史の先生です。授業がとてもユニークで、日本史の教科書は1学期の中間テストまでにセンター入試に出やすい部分を要点だけ教えてくれ、残りの授業は雑学でした。サザエさんから時代を紐解いたり、スポーツ用品ブランドの歴史を学んだりしました。その中で一番印象に残っているのはジャニーズの歴史です。ジャニーズ結成からの歴史を学び、小テストも満点だった記憶があります。日本史とは関係ないけれど、毎回学校行くのが楽しみだったなと懐かしく思いました。村上くん、学生時代ユニークな授業を受けたことありますか？こんなんないわ。サザエさん、スポーツ用品ブランドとか、ジャニーズを学校では習ってないな。すごいな。兵庫県は長芋トンボから。印象に残っているのは、生徒より育てていた生物の方を優先した先生です。というのも、私が関東に住んでいた小学4年生の頃に の授業中に、東日本大震災が起きたのですが、揺れた瞬間に机の下に入り、早くとその先生は言い放ち、どこか行ってしまいました。しばらくして帰ってきた先生は、谷市の水槽の水が揺れでこぼれてて、と、またしばらく大きな余震が続き、怯える私たちの前で悲しそうに話しました。先生は育てていたホタルとその餌の谷市が気になり、教室を飛び出したとのことでした。今年で震災から5年になりますが、その時のことを今でも鮮明に覚えているとともに、先生のことが忘れられません。村上くんは震災の時どうしていましたか？そうか、もう5年やな。ほんまやわ。もう、これはもう僕も忘れもしないですよ。僕、当日ね、成田空港からハワイにロケ行く予定やったんですね。で、当時、偉そうにタワーマンションに住んでたもんですが、20何階に住んでたのかな。昼過ぎに迎えが来る予定だったんです。マネージャーの。ちょっと腹減ったなと思って、ご飯、近所のカフェで食べて、おいで、よし、ほな、もう家帰って、待っとこうと。迎え待っとこうと思って、店出て、マンション見えてきた時に、なんかマンションめっちゃ揺れてるやんと思って。ほいで、周りの人とかが見たら、あれ地震ですかねみたいなことになって、え、揺れてるんですかね。で、隣の塔のね、手前の塔のエントランス見たら、エントランスの照明とかが、ガンガン揺れてるから、あれと思ったらもう、自分で立ってられへんぐらいになって、ほんなベビーカー、運んでるね、お母様方とかも、うわーとか言い出して、ほいでこれあかんわ思って、ほいで どうしよう思って、ほいで、とりあえず家戻るにもあんな揺れてるし、でも、とりあえず俺迎えがあるから、とりあえず荷物取って下降りようと思って、パスポートとかも全部家でしたから。ほいで、マンション、自分のマンション等行って、ほんで、もちろんエレベーター乗ろうのもそんなもん無理ですし、止まってるから、どうしようかな思って、あ、非常階段よ思って、その二十何階までこう、うわーっと登っていったんですけど、でも一旦まあ揺れが落ち着いてから登り出したから、まあまあ、一応は上まで行けないんですけど、でもまあちょっと確かに余震もあったりしたから、登ってる最中にちょっとグラグラってなったりして、もうドキドキしながらとりあえず荷物取って、ほいで、で、電話しようと。マネージャーにね。ほんで会社に電話しよう思ったんですけど、もうちょっと繋がらないですよね。もうその時は混戦してて。ほいで家の電話も繋がらへんし、もちろん携帯電話も繋がらへんし。ほいでどうしよう思って、まあ、テレビ見たら、もう、えらいこっちゃですわ、と。で、これどうしようと。これ、そもそもどうなんねやろう思って。でもま、情報ゼロですよね。そのまま、シャットアウトされてますから。でもこれ、外に行って待つべきか。でも家の電話があるから、ダブルスタンバイで携帯で行った方がええか、と。ほんで、ま、一応家いたんですよ。ほんな電話かかってきて、ほんで、マネージャーから。で、今、ちょっと羽田で行けるかとか、一回大阪行って関空から行くかとか、いろいろこう手立てを考えてますけれども、ちょっと待っといてくださいと。で、言うので、ま、いろいろあって、結局もう飛行機ダメだってなって、もう飛べないってなって、そっから休みになったんですよ。そのロケの期間、4日間かな ?4 日間か5日間、休みだったんですよ。とりあえずなんかわたわたしてたの覚えてますわ。だからもうなんか友達ととりあえず一人でやっぱ折れなかったですからね。やっぱその阪神のこととか思い出したりもしたし、まあもちろん両親にこう電話して、ねえ、不思議なもんでこんな2回も経験するとは思ってなかったですから、やっぱちょっと変なトラウマじゃないですけどね、ちょっと揺れただけでも怖なったから。まあちょっと友達ずっと追ってもうたりとか、あとしばらくはでも、休みが明けて、じゃあ仕事もまあ一応通常営業になりましたってなったけど、でも大倉とか、安とかは代わりになんか泊まりに来て、うちから仕事行ったりしてましたもんね。やっぱ一人でいるの怖かったからみんな、安とかなんか思いっきり兵庫県でしたからね、尼崎でなかなかなダメージ食ってますから。いやいや、あれはね、まあまあ僕らでそんなんでしたからね、もう本当に地元の方々はもっと多大なね、ご影響もあったと思いますし、まああの時期はこういろいろ考えさせられる時期でしたよね。やっぱでもその阪神のこととかも思い出しましたけど、まあでもここからね、やっぱり日本人の強さというのもまたね、知ることができたりもしましたからね。まあもう前を向いて進まなきゃいけないと、何があってもね、前向かなきゃいけないんだということはね、強く教えていただきましたが、無駄にしないようにね、一人一人がやっていかなきゃダメですよね。 さあ、じゃあ、一曲。この時期あれか。卒業とかもあるから。じゃあ、あれしましょうかね。関ジャニ∞で応援歌。
なんでやろな。桜見てると、めっちゃ切ななんねん。おとん、おかん、俺もいつかは、しっかり花咲かしたるからな。見といてや。
ふるさと。世の中はちゃっかりしっかり花より団子ちょいと移り気な恋はアルダーマンの花にはどんな子もうっとりしっとりアバターもエクボ
あー義理と人情にほだされて泣かされても
愛を一途にただ信じ
場所通りは任せときな何事もきっちりバッチリお茶の子さいさいちょいとほろ酔い気分であの子に近づいたけど現実はあっさりばっさり突き通すもん
ああ浮世の定めと吹く風に好み任せ
命一途にただ咲かせ
慎吾の週刊患者に通信
愛は行動なのよ言葉だけではダメなの言葉だけで済んだことなど一度だってなかったわ私たちには生まれた時から愛する力が備わっているそれでも筋肉と同じでその力は鍛えなければ衰えていってしまうのオードリー・ヘップバーンヘップバーンまあそうだよな女性らしいですよねやっぱこれはね言葉だけではダメなの愛は行動なのって男はねそれなかなかようやらへんですよね行動までね まあでもやっぱ受け手の発想ですもんね、これは。どっちかと言ったらヘップバーンさんもね。あ、でもまあこの方もあれなのかな、ご自身でも行動なされるからか。せやな、うん、まあだんだん年齢重ねると億劫になってきますもんね、僕言うのがね。さあ、漫画恋愛講座ですが、作品は講談社コミックス別冊フレンドから3月11日に第8巻が発売されます。純子先生の私がモテてどうすんだ。ぽっちゃりメガネのオタクキャラである女子高生の会話、男の子同士が仲良くしているのを見たり妄想するのが大好きないわゆる腐女子。ある日愛するアニメキャラが死んだショックで体重が激減すると、校内の4人の美男子からデートの誘いを受けちゃった。まさかのモテ期でどうすんだと、いう中でピックアップシーンは美男子4人たちと一泊旅行に出かけることになった彼。行きの新幹線ではパーティー気分で盛り上がっていた一行ですが、旅館についてびっくり、今にも幽霊が出そうなオンボロ旅館だったと。こういう、そういうおんぼろ旅館の方が楽しいですけどね。いやいや、こんなんめっちゃ楽しいじゃないですか。僕も丸山さんとこう、当てのない沖縄旅行行こう言うて、行った時に、もう、ホテル取らずに行ったんですよ。片道のエアだけ押さえて行って、でも現地で待ち合わせや、と。で、どうしようか、言うて。で、ちょうど沖縄公演やらせていただいたんですよね。47都道府県ツアーがあって。ほいで、なんか、プライベートで沖縄初めてやなと。ほんなどうしようか。で、ガイドブック買ったりして、いろいろ、ほんなら、回っていこうや。どこの、なんか、ご飯屋さんが美味しいんかなとか。で、ちょっと街の人に話聞いたりしながら、ぼーっとしてたんですよ。ほんで、夕方になって、そろそろ寝床やなと。まあでも、晩飯食うてからでええんちゃうと。二人ぐらいどこでも泊まれるやろって言うてて、ほいで、まあ、食事も終わって。よし、ほんなら、部屋取ろうか、と。で、まあ、少し泡盛とかも飲んでましたので、まあ、気分はいいですよね。ほんなら、その時に、ダイスコールが来ましてですね。びっちゃびちゃになって、でもちろん、その着替えも持っていってなかったから、もう、えらい、寒なってもんで、どうしようか、言うて。ていうか、そもそも、ホテル、どうやって調べんねん、と。どこ泊まる、もう何も、どこにあんねん、ってなって。で、俺らが唯一知ってんのは、そのツアーの時に泊まってたホテルがあったから、あそこ何やったっけ名前言うて、あ、なんとかやって、あ、じゃあタクシー乗ってもとりあえずそこ行こう言うて。だから結構遠かったんですよ。そう、食事したところから行って。ほいで、まあ大丈夫やろと。まあこんなん言うてあれやけど、ね、一回泊まってるし、まあ最悪この、すいません言うて、なんかお前お世話になったんですけど、とかって言うたらなんとかなるやろ言うて。ほんで、行って。すいません、今日ちょっと泊まりたいんですけど、言うて。ご予約は?って、いや、ちょっと予約は、いろいろあってできてないんですけど、って言って。以前ちょっとお世話になりました、患者ねえだろ言うて、ちょっと芸能人パワーを無理くり掘り込んだんですね。ほんなら、あ、少々お待ちくださいませ、って言って、裏入ってくれはって。ただ、やっぱこういうことやろ言うて。助かった、助かった、言うて、とりあえずシャワー浴びて、ちょっと風呂入りたいな、って言うてたら、わっと出てきはったら、大変申し訳ございませんと。本日、本当に満日でございまして、ちょっと一部屋も今日空いてないんですって。わかんかったな。これどうすると。ほんでもとりあえずタクシー乗って、で、どっかないですかホテル言うて。で、どういうとこがいいのさ言われて。いや、どこでもいいんですけど、でもお金もそんななかったですが、もうどっか安いとこでいいです。ほんならダイバーの人が素泊まりするようなとこがあるから、そこ行くか言われて。あ、じゃあ、そこお願いします、言って。ほいで、そこ行ったら、もう、フロントにも人いないんですね。ほんまそのオンボロ旅館じゃないですけども、いや、マジで言うようなとこやったんですけど、まあ入ったら、一部屋空いてますよ。あ、ほな、もうそこでお願いします、って。3000円ですわ。素泊まり。ほな、入ったら、天井なんか、もう万歳したらつくような低い天井でね、で、ソファーの背もたれは、ハゲタールは、まあ、3000円ですから、そら。一応で、まあ、ベッド2つあったんですけど。で、テレビつけたら全部砂嵐やしね。ほんで、歯磨こうと思ったら、そのアメニティ何もないんですよ。で、タオルも1枚、あ、タオル2枚あったわ。で、それも、歯ブラシ買わなあかんから。50円ぐらいの歯ブラシの自動販売機、廊下で買って。その日は無事寝れたから、まあ、よかったなと。でもまあどうすると一応ちょっとここを押さえとくか言うて、もう一泊言うて、でまあその日もふらふらとね旅行行って、おいで部屋夜ね帰ってきたらもう行ったまんまやったんですよ。 ベッドメイキングとかそれあるわけないんですよね。でも僕らいつも泊まってんのはもう綺麗になってるもんやと思ってるから、もう僕らが使ったバスタオルそのままやし、ベッドなんかぐちゃぐちゃやし、ふわもし、まあ、しゃあないよな言うて、まあまあそのまま寝たんですけど、まああれはあれでなかなかいい経験でしたからね。まあ楽しかったですよ。何にもなかったですけどね。なかなかプライベートのね、旅行はそういうとこの方が逆に多なりましたけどね。なんか丸山くんと一時旅行行ってた時とかはほんまに何の3000から5000までの旅館にしようなーとか言うたりしてましたけどね。さあ、では作品のポイントですが、超豪華な缶バッジ付き特装版も同時発売されてますので、そちらもぜひチェックなさってください。女子メッセージのタポポが関西事務所店で見れますので、こちらもご覧になってください。今夜ご紹介した作品は、講談社コミックス別冊フレンドから3月11日に第8巻が発売されます。純子先生の私がモテてどうすんだでした。来週もお楽しみに。
街をブラブラ漁り立て、夢中になれなかった目の前の楽しいことばっか、心奪われ溺れてたんだ。救いようないくらい、いつも何かを傷つけながら、そして自分も傷ついてたんだ。そんな日々に光くれた、とわりこの胸の深い場所で微笑むした。それが君でした、
ラジオ村上信五週刊関ジャニ通信エンディングでございます。卒業シーズンの思い出、あ、じゃあ先生の続きとか、まあじゃあ先週と一緒でね、思い出に残ってる先生の話と卒業の話、まあじゃあ好きな方でお寄せいただきましょうか。いやいや、いい先生おったもんね今日思ったらね。さあ、では皆さんからご意見の質問にもお悩み相談のメッセージも合わせてお待ちしております。おがきの場合郵便番号530-8-1-0530-8-1-0 ABC ラジオ村上信五週刊関ジャニ通信の係まで、メールはアルファベットすべて小文字、関ジャニアットマーク ABC1008.com KANJANI@ABC1008.com でお待ちしております。先日札ステッカーの方は住所氏名忘れずに書いてお送りください。それではまた来週です。さよなら。